ための学びをプランインターナショナル。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。西村さん、
はい、
ラジオチャリティーミュージックソン、12月の24日から25日にかけまして、はい、24時間の放送で募金を呼びかけました、
はい、
目の不自由な方へ音の出る信号機をということで、
はい、
全国11の放送局が一緒になりまして呼びかけてきたわけでございます、
はい、
1月31日をもちましてこの募金活動は終了ということになりました、
はい、
皆さんたくさんご協力いただきまして、募金いただきまして誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
私の手元にですね、
はい、
最終募金額全国の集計が入ってまいっております、
はい、
ご紹介したいと思います。今年の全国集計です、
はい、
9,484万1,179円でございました。
すごい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほぼ1億円近いお金が集まりました。
すごい。
これ言うときますが、ラジオ機の皆さんの募金なんですよ、
はい、ありがとうございます。
行政のお金じゃないんですよ、
はい、
ラジオ機の方の募金だけで9,400万円。今年もたくさんの信号機がこうしてできるのかなと、ちょっとこの金額を見るとワクワクはしてまいりますよね。
はい、嬉しいです。
本当にこのキャンペーンに、ご賛同ご協力いただきました皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
このお預かりいたしましたこの募金です。音の出る信号機の設置以外にもアイバンク活動の支援など視覚障害者のさまざまな団体に寄付し役立たせていただくことになっております。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかちょっと嬉しくなりますよね、
はい、
皆さんの気持ちがこうして集まったと、
はい、
いつもよりずっと多い、
ね、
金額が集まりました、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。こんばんは。もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はゲストスタジオにお越しいただきました。
はい、
はい、ご紹介いたします。三点製薬株式会社基本理念 CSV 推進部のですね、部長でいらっしゃいます長谷川茂雄さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、まずこの長谷川さん、三点製薬という会社、まあ皆さんよくご存知だと思います、
はい、
改めてちょっと教えていただけますか。
ありがとうございます。三点というですね、テレビ CM とかで、
はい、
聞き覚えある方もいらっしゃるかもしれない。
いや、もうみんな知ってます
知れないんですけど、
長谷川さん言うのみんな知ってます、
ね、はい、そういった会社でして、三点は目薬を、
はい、
目に特化した医療用医薬品を中心に製造販売する会社でございます、
はい、
で、この今回のタイトルですね、話の目薬、うん、ミュージックソンに呼んでいただいたとき、なんかすごいこう感じるものがありまして、ご縁をですね、
はい、
目薬っていうのがついてますので、すごく楽しみに今日参りました。
ありがとうございます。嬉しいこと言っていただけますよね、
はい、
我々テンション今上がりましたよね、
はい、
そうですか。割と大阪が創業の地なんですよね。
そうなんです、うん、はい、1890年に大阪の地で創業し、それからですね、本社は一度も大阪から動くことなく、
はあ、
今134年目、135年目ですかね、
はあ、
に突入した会社でございます。
1890年ですか。第1回帝国議会が開かれたその年だと思いますよ伊藤博文が第1回総理大臣で。すごいですね。
そうですね、
そこで創業なさっていらっしゃると。やはり全世界的に やっぱりせっ会社としてはいろいろやっていらっしゃるというわけですね。
そうですね、うん、今は本当にその中で大きくなりまして、60カ国以上の地域で販売をさせていただいてまして、
はい、
まあ、多分5000万人とか6000万人ぐらい、そのぐらいの患者さんに貢献できているのかなというところです、ね、
貢献度抜群の会社三点製薬なんですが、さて今ご紹介したのはですね、長谷川さんの、まあ、肩書きといいますか基本理念 CSV 推進部ということですが、この CSV って何ですか？
はい、まあ、理念はですね、会社の理念を浸透していくという役割になるんですけども、
はい、
CSV はクリエイティングシェアードバリューということで、会社が、まあ、これは社会にとっていいだろうなっていうことを考えて、でそれを社員とともに、まあ、実践して、で社会に発信していくっていう、まあ、そんな形で、まあ、どちらかというと、ちょっとこう財務的な儲けではなくてですね、
うんうん、
そういったいいことを社会にちゃんと発信していくって、そんな部署になります。
今まあ企業では社会貢献という言葉がよく使われるんですけれども、社会にどういうふうにその会社をね、まあ儲けるんじゃなくて企業として、やっていけるかと、協力できるかというところが求められてるところがありますからね、大事な部署なんですよねこれね。
ありがとうございます、うん、本当に我々ですね、一人一人、まあまあ、見え方が違うような患者さんと患者さんではない一般の方もいらっしゃると思うんですけど、見るっていうことを通じて幸せで豊かな人生を過ごしていただきたいというのが、これが本当に会社の思いでして、まあ、そのためにですね、社員、まあ、自ら、自分で目の健康とか、あと視覚障害、こういったことに深く、まあ、理解をする必要があるというふうに考えてまして、
はい、
まあ、なので我々の部署では、まあ、様々なテーマをですね、作って、社員向けの研修を行ったりとか、
はい、
あと我々の理念、そしてその先ほど言った CSV、この理解も促進していっているところです。
はい、なるほどね、はい。そんないろんなこと、研修会を開いていらっしゃると。まあ、ミュージックソンやる上でうちの社員にもいる研修会かなと、
はい、そう思います
思ったりもしますよね。
ありがとうございます、
西村さんがはいそう思いますってすごくキンとくるような返事だったんですが、ね、でも大事なことなので、こういうことをまず理解するということがまず第一になりますからね。
おっしゃる通りです。本当に理解は大事ですね、はい。
まあ、そういう寄り添ったことをされてるんですが、これからちょっと具体的なお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、ブラインドサッカーというのはこの番組でもご紹介したことがあります、
はいはい、
このブラインドサッカー、ここにいろいろ関わっていらっしゃるというふうにお話をお伺いしたんですが、具体的にちょっと教えていただけますか。
はい、弊社3点ではですね、目指す社会っていうのが、まあ、共通項が多いですね、日本ブラインドサッカー協会さん、
はいはい、
でこことですね、見えるそれと見えないの壁っていうものやっぱりありますので、これを溶かし、はい、社会を誰もが活躍できる舞台にするっていう、この共通のビジョン、これを掲げまして、
はい、
2020年に長期のパートナーシップ契約を締結しました、
はあ、
で、ブラインドサッカーをもう出発点として、視覚障害者にとってのスポーツ、あるいは新たな職業でイノベーションの参画とかですね、視覚に障害のある方の多様な社会参画への架け橋、これになることを目指しているところです。
私はブラインドサッカー取材で一回体験させてもらいましたが、強烈ですよ。ボール普通やないんですよ、もう普通見えててももう無理、ものすごい勢いでボール来ますもんね。
そうですね、もう私たち到底できないです。
そうなんですよ、もう確実に怪我しますっていうぐらいの強いボールがやってくるんですよね。あら、すごい体力と気力だなって。
そうですね、
実際にその中入らせていただいた時思ったんですけどね、ブラインドサッカーだけでなくて、もう一つロービジョンフットサルというのも契約なさっていらっしゃる、いらっしゃるというふうに聞いたんですが、
はい、ありがとうございます。本当にスポンサー契約はですね、ブラインドの方、そしてロービジョンを分けることなく応援していきたいということと、
はい、
あとブラインドサッカーに関しても女子日本代表とかですね、あと、視覚障害のある子どもたちの育成なんかもお手伝いして、皆さんが生き生きと、まあ、活躍する社会というところに、まあ、貢献できていると、まあ、魅力ですけれども、うん、そういったところが会社として非常にありがたいなと思っているところです。
なるほど。まあ、ブラインドサッカーと違いまして、ロービジョンフットサル、ロービジョンと言いますと、まあ、弱視ということなんですけども、弱視の場合というのはいろんな、まあ、見え方っていうのがあると思うんですよね。こういう場合どうなさるんですか、これは。
まあ、カテゴリーに分かれていて、まあ、見え方の段階において、そのステージが決まっていますので、
はい、
その同じような見え方の方がある程度 集まったところで試合をするという形になります。
なるほど。実際ロービジョンフットサルをご覧になったことありますか？
あります。
どんな感じなんですか？
こちらはですね、ロービジョンとは思えない、と言ったら失礼かもしれないですけど、もう本当に普通の人の、サッカーを見ている感じ、
まあ、請願者が普通にやっていらっしゃるような感じで、はい、スイスイとこう、
こちらも私たちついていけない感じ
どこもついていかないね。いや、それはね、あの人たちの体力はすごいもんですよね。
すごいと思います。本当に
やっぱり練習積んではるだけのことはありますよね。
おっしゃる通り。あと声のかけ方ですね、
はいはいはい、
それでこうボールがどっちから来るのかとか。
なるほど、他の、まあ、競技と違ってやっぱりね、視覚障害をお持ちだったら音というのは大事になりますから、ボールがどっからやってくるか、お互いの声のかけ方、ここはコミュニケーションですね。
その通りですね、はい、
ここの練習というのも大変かもわかりませんね。
本当にその通りだと思います。
はい、そういうことなんですね。さあ、実はまあブラインドサッカーロービジョンフットサルという話をしてますが、今度イベントがあるというお話をお伺いしてるんですが、はい、これ皆さんちょっとよく聞いておいてくださいね。どんなイベントなんですか？
ありがとうございます。日本ブラインドサッカー協会とのですね、様々な共同事業の一つに、視覚障害のある子どもたちを対象としたキッズキャンプという企画があります。
視覚障害のある子どもたちを対象としたキッズキャンプです。
はい。で、この企画っていうのはこのブラインドサッカーですね、ブラサカと仲間、そして新しい自分と出会うことをテーマに、まあ、1泊2日のキャンプを通して楽しく体を動かしてですね、全国から来た仲間と出会い、まあ、交流を深め、で新しい友達を作ったりすることを目的とした企画になっています。
これ例えばね、その参加しようという子どもさんがブラインドサッカーなんかやったことないと、全然知らんっていう形でも参加はできるわけですか？
はい、これはもうあの日本ブラインドサッカー協会の認定コーチの方が、あの個々の運動能力にあの合ったカリキュラムっていうのをご用意してくれていますので、あの本当に運動経験全くないお子さんも気軽にご参加いただけるあの内容になっています。
ということは、一度ブラインドサッカーやってみたいなと思ってた方、視覚障害者の方でちょっとなんか皆さんといろんなコミュニケーション取りながらスポーツやってみたいなという方は参加したらいいのかなというイベントなんですね。
本当にぜひそういうふうな参加をお待ちしておりますし、逆に一度参加した方はほとんどリピーターになりますので。
あ、そうなんですか。
なので
楽しいんでしょうね。
気軽に参加いただければ2回目3回目も参加いただけるかなと思ってます。
具体的にどんなことをしてあるんですか？
これはですね、我々社員の方 も、もう朝から晩までですね、サポートスタッフとして入りまして、で、お子さん一人一人と朝から晩まで一緒に過ごして、生活を共にするという形ですし。
ちょっと待ってください。その一人一人という意味がどういう意味なんですか？
はい。参加児童の方30名の定員なんですけれども、30名お越しになられた場合は、3定の社員も30人、そこに参画して。
一人一人なんですか？
はい。マンツーマンでつくようにしています。
すごい。
すごいですね。
で、担当も変わることがありませんので、はあ、2日間ずっと一緒にいるので、最後私もさ、初めて参加した時は涙してですね、別れを惜しんだっていう記憶があります。
あら。
2日間ほんだ同じ人とずっと2日間過ごせ
る。共にするということ。共に生活を共にするということですよね。は
い、
学ぶことも非常に多いですね。は
い、
その子どもさんから、視覚障害の子どもさんから学ぶことは、例えば長谷川さんはどういうことがありましたか？
もう一つ一つです。階段を登るときにどうやって登るのかとか、あと歯を磨くときどうしてるのかとか、本当に寝るところ の布団かぶせるところでお休みっていうまで一緒にいますので、本当にその生活の、どこにそういう、こうポイントがあるのかを知れる機会として、すごい私自身勉強になりました。
去年のミュージックソンはそこにスポットを実は当てまして、番組24時間の中で視覚障害者の方の生活で、まあ、歯磨き、化粧、それから服選び、どういうふうに洗濯ね、どんなふうにやっていらっしゃるのか、食事作るのはというところを中心にお届けしたんですが。
なるほど。
でも意外とこの辺のことは皆さん知らないんですよね。
そうですよね。
知って初めてそうして目の前で見て、はあ、なるほど、そういう工夫があるのかとか、こんなふうにやっていらっしゃるのかっていう、ちょっと驚きがあったりしませんでしたか？
いや、もう本当驚きの連続ですね。本当に。で、ただやっぱり知るっていうことからスタートするんだなということを改めて思いました。
なるほどね。はい、まあだから1対1で本当にマンツーマンで 楽しい。で、皆さんコミュニケーションもいろいろ取れるんですね、合宿自体は。
もちろんです。さまざまなプログラムもありますし、
はい、
そういった意味では運動するだけではなくて、いろいろバーベキューとかですね、
バーベキュー、
はい、あとキャンプファイヤーとかそういったものもしますので、非常に馴染んでいくにはもうもってこいの企画だと思っています。
視覚障害をお持ちの子どもさんがいらっしゃる方、ぜひ一度こういうのありますから参加されてみたらどうかなと思いますよね。今回はどこでされるわけですか、いつされるんですか。
今回はですね、関西圏でいつも私どもサポートさせていただいてるんですけれども、これ今回が、
京都ですね。
そうですね、はい、京都の
宮津、
はいはい、にあります京都府立青少年海洋センターマリンピア、こちらで3月の30日土曜日、3月31日日曜日に1泊2日で実施を予定しています。
日にちの方が3月の30日土曜日、そして3月の31日日曜日のこの2日間、
あ、そうです、
はい、1泊2日です、京都府は宮津市、天橋立があるところ、あそこは宮津というところなんですが、はい、そこの京都府立青少年海洋センターマリンピアというところで行われると、1泊2日で、マンツーマンで、で皆さん楽しくちょっとサッカーを、ブラインドサッカーを学びながらやってみようかということなんですね。
そうです、おっしゃる通りです。
これどういうふうに行くんですか、電車で行くんですか、それぞれ現地集合なんですか。
京都駅に集合する予定にしてまして、
京都駅に集合 で、はい、
でそこからみんな一緒にバスに乗って移動する形ですね、
はい、なるほどね。もうバスの中からなんか楽しい雰囲気が伝わってきそうな感じがします
。そうですね、行きのバスは本当にでもみんな緊張してて、
うん、ああそうか、
言葉少ないんですけど、
帰りのバスは、
帰りはもうすごい賑やかになってます。
これ保護者も参加していいわけですね、
は
い、
保護者様も、うん、普段はまあ親御様とこう離れることが少ない子どもたちだと思うんですけど、
そうでしょうね、うん、
朝から晩まで仲間と一緒に過ごすっていう生活で、お子さんも様々な学びや成長ができるというふうに思いますし、お母さんやお父さんと寝る時も別ですので、
うん、そうなんですか、
はい、ですのですごくこういい体験ができるっていうふうに思ってます、はい、
でも西村さん、やっぱり視覚障害をお持ちの子どもさんって、はい、親御さんがもうべったりこうね、はい、助けに入っていらっしゃるんで、離れることがなかなかない状況ではないかなと思うんですが。
そうですね、うん、子どもさん小さかったら特にそうなりますもんね、でもそこでちょっと親から離れてその団体行動というかね、うん、違う世界を知るっていうのはすごいいいことやと思うんです ね多分いろんなことする中で多分これが自分一人でできたって思うこともあるかと思うんですね、うん、それが多分その子にとっての自信につながっていくと思うんです、うん、これから生活する中でね、でやっぱりいろんな人そこで同じような年代の人とか年上の人とかという中で本人もすごく学べることがあると思うんで、家の中とか学校の中じゃなくて、外自然ですかね、そういうところに行くとまた違うものを感じたりするじゃないですか。
そりゃそうですよね、うん、
だからそういう体験は小さい時にさせてもらえたらすごくいいなって思いますね。
長谷川さんいかがですか。
いやもう本当にちょっと危なっかしいなって思うんですけどね、うん、一人で何かしてもらうとか、うん、子どもたち同士でとか、それを超えないとこの体験できないというふうに思ってます。
なるほど、
なんかやっぱりそこは横から見てるんですけど、ある程度任せてやってもらって、自信をつけてもらうというのは非常にいい経験になるんだろうなというふうに思います、
うん、でもそう考えるとこの1泊2日は子供の成長、急成長するような。
そうですね、おっしゃる通りですね。
そんな気がしますよね。これ子供さんはいくつぐらいから OK なんですか。
小学校の1年生から高校3年生まで、
はい、大きいんですね。高校3年生まで OK なんですか。小学校1年から高校3年生まで、子供さんがもし、ね、視覚障害をお持ちの方いらっしゃったら、一度参加するのは私はすごくメリットがあるなと思うんですがね。
ありがとうございます。年に1回今ペースでやっておりますので、
はい、
今年厳しくても来年またそういったところに興味を持っていただければ、うん、アナウンスさせてもらいたいなと思います。
子どもさんからの反応というのあります。終わってからの反応というのは
もう本当にやっぱり参加してよかった、また来年も来たいとか、うん、何々くんとまた会いたいとかですね。
ああそうか、子ども同士の友達が、
は
い、出来上がっていくということですね、
うん、
3.3 いいことやってありますな、
うん、ありがとうございます。
本当にこれ 費用とかはどうなってるんですか。
はい、うん、一応ですね、例えば宿泊代とか、まあ、食事代とか、はい、あと保険とかですね、障害保険とか全て込みで、はい、お子様がお一人3800円で、保護者が1万7000円ですので、お二人で参加すると、まあ、ちょっと2万円ちょっとかかる感じになります。
でもこれはお安いですよ。宮津まで行って、で食事もついて、
もちろんそうです、はい、
なんといってもいろんな勉強ができるというのがね、うんうん、コミュニケーションができるというのはこれが一番の成果かなと思うんですが、もう一回言うときますね、参加費は子どもさんは、宿泊代、食事代、それから、まあ、保険なども含めまして、全て込み込み税込みの3800円でいけるそうです。で、保護者の場合は1万7000円ということです。これ子供さんだけっていうのは OK なんですか。
一応保護者の方と一緒に来ていただくのを条件にさせて、
基本は保護者と一緒に来てもらう、はい、高校生でも保護者と一緒に来てもらう、はい、ということなんですね。そうですね、
やっぱりそこから行き帰りのところがなかなか
保証でき
ないので、
集合場所、うん、なるほどね、ということで、子供さん3800円、保護者は1万7000円です。定員は30名でいうわけですね、はい、先ほどからお話してますように30名ということです。締め切りが2月の19日の月曜日ということですから、今聞いてはって、いやそれやったらうちの子参加させたいわという方いらっしゃいましたら、どこに連絡すればよろしいんでしょうか。
はい、こちらはですね、まあ、電話でお申し込みいただく際に関しては、はい、これは名鉄観光サービスの仙台支店が窓口になっていまして、はい、電話番号が0222273611になります。
もう一回言いますね、もしちょっとこれ問い合わせで、申し込みたいわとおっしゃる方、電話番号言いますよ、控えてくださいね。明日になってから電話してくださいね。 0222273611 です。もう一回言いますね、 0222273611 番です。これ名鉄観光の仙台支店というところにつながるそうです。ホームページなんかでは見ることできますか。
はい、こちらは日本ブラインドサッカー協会のホームページにも詳細が掲載されてますので、そちらからもご確認いただけます。
なるほど、ブラインド、日本ブラインドサッカー協会、日本ブラインドサッカー協会というので検索していただきまして、ホームページを見ていただきましたら詳細が載ってるということです。まあ、詳しくは申し込もうと思いましたら、もう一回電話番号を言っておきます。 0222273611 番、こちらの方にお電話してあげてください。もしね、視覚障害をお持ちの子どもさんを知ってるという方がいらっしゃったら、こんなんでって教えてあげていただきたいですよね。
そうですよね、
はい、これ私はすごくいい企画で、なんかもう聞いてるだけでその子どもさんの成長が目に見えるような、
そう、すごい楽しそう、
ねえ、
はい、本当楽しい企画ですね。
ねえ、まあ、三天さんはもう一人一人つくわけだから大変だと思いますが、これは、お仕事やと思いますんで、頑張ってやっていただけたらなと思いますね。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
三天製薬株式会社基本理念 CSV 推進部の部長でいらっしゃいます長谷川茂雄さんにお越しいただきました。ということで、もうお別れ時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊太でした。皆さんからのメール、ファックス、おはがき、この番組の要望なんかがありましたら、はい、お寄せいただけたら、たまですが、たまにご紹介することになっておりますんで、まとまってご紹介しますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、お別れは浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの Thank you. 志を果たしていつの日にか帰らん山は。
部長どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい。ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に。ラジコ。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週は地図の話題をミーナさん